練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成28年11月第202号、声の区議会だより、第151号をお届けいたします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは、今回の内容をご案内してまいりましょう。今回カセットテープ版は、90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番平成28年第3回定例会の概要、2番一般質問の用紙、この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き2番一般質問の用紙、3番議決した議案、4番結果の出た陳情、5番総務大臣から感謝状を受賞、6番、平成27年度決算に対する各会派の意見表明、討論。7番、定例会の開催予定。8番、声明。9番、短信。10番、後書き。以上の順にお伝えしてまいります。ここで、カセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。カセットテープ版は変装方式になっております。お聞きになりましたら、郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様はご変装の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話、代表で 3993-1111 番までどうぞ。それではおしまいまで、どうぞごゆっくりとお聞きください。では、平成28年第3回定例会の概要をお伝えいたします。平成27年度各会計歳入歳出決算を認定、平成28年度練馬区一般会計補正予算などを可決。平成28年第3回定例会は9月6日から10月14日までの39日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から区政改革、ユニバーサルスポーツフェスティバルの開催などについての所信表明があり、これを受けて12名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から平成27年度練馬区一般会計歳入歳出決算など23議案が提出されました。議員からは北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議など2議案が提出されました。また委員会から固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は2件を採択しました。平成28年第3回定例会の概要をお伝えいたしました。
一般質問の用紙をお伝えします。平成28年第3回定例会の一般質問は9月7日、8日、9日の3日間、12名の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。全文は定例会閉会後おおむね2ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所西庁舎1階、区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。 それではお伝えしてまいりましょう。なお、質問者は女性の声で、回答者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、東京オリンピックに向け、選手の育成に力を。練馬区議会自由民主党、村上悦への質問です。オリンピック・パラリンピックについて、メダル受賞者には活躍を称える行事を希望する。
区民栄誉賞を創設しました。
東京大会への機運醸成、スポーツ団体への支援などの施策は、
東京都などと連携し、機運醸成に取り組みます。競技力の向上に向けた取り組みを検討します。
区財政について、区財政の見通しは、
厳しいです。
経常収支比率改善の評価は、
一過性の事象です。
健全な財政基盤構築への取り組みは、
事務事業の不断の見直しなどに努めます。
財政調整交付金の現状は、
特の役割分担を反映した算定協議に臨みます。
法人住民税のさらなる国税化の影響は、
当面先送りされる見通しです。
自主財源の確保は、
一丸で取り組みます。
区政改革について、改革への意気込みは、
平成29年度予算に確実に盛り込みます。
認可保育所保育料の改定見直し案の考え方は、
保護者の負担能力に応じ見直します。
保育料の定期的な改定を、
定期的な見直しに取り組みます。
保育料増収分の活用は、
保護者の経済的負担の均衡に努めます。
道路整備への決意は、
都市計画道路の整備を進めます。
光が丘駅のバリアフリー化の取り組みは、
早期実現に取り組みます。
出張所跡施設の活用は、
区民サービス向上につながる活用方策を検討します。
国のボランティアポイント制度への考えは、生き生き健康圏について所見は、
国の制度は課題もあり、当面生き生き健康圏を活用します。
産業振興について、産業振興の基本的な考え方と進捗状況は、
区の役割は事業者の自立した活動への支援です。意欲的な事業者への支援を推進しています。
創業支援事業の状況と成果は、
セミナーなど様々な事業を実施してきました。平成27年度末までに108人が創業しました。
特色ある商店街づくり事業の現状は、
平成28年度から大泉と練馬で開始しました。地域の一体感や活性化への機運が高まっています。
70周年を記念した商店街の取り組みへの支援は、
今後検討します。
貧困連鎖の解消について、子どもの貧困対策の考え方について、区の所見は、
子どもが自立して生きる力を身につける教育などが必要です。
幼児教育の機会の保障と段階的な無償化への考え方は、
幼児教育の充実を重点施策に位置づけています。教育費の負担軽減拡充を検討します。
平成28年度の就学援助世帯への学習支援事業の効果は、
より身近な場所での支援が可能となりました。
福祉部との連携方法は、また今後の事業展開は、
きめ細かい支援を実施しました。
社会の仕組みの健全化促進のためには、教育分野に投資することが必然的。区の所見は、
事業の充実に努めます。
練馬区議会自由民主党、村上悦への質問でした。次は、待機児童ゼロ作戦と、一人親支援の充実を。練馬区議会公明党、斉藤静雄の質問です。区政改革について、区政改革へ向けた区長の決意は、
サービス向上と持続可能性の両立を目指します。
区民の理解と周知を、
実態を表すデータなどを示し、理解に努めます。
今後の税収を含めた財政フレームは、
次期アクションプランで示す考えです。
改革や効率化を推進する ICT 化を、
情報化基本計画策定の中で検討しています。
空き家などの対策について、空き家の発生抑制と適正管理は、
所有者と活用希望者のマッチングに取り組みます。
相談体制の強化を、
関係団体と連携した相談体制を作ります。
跡地を、区の緑地や防災避難場所に、
防災などの活用を促す助成などについて検討します。
条例制定を、
空き家等対策計画素案の成案後に条例化します。
緑施策について、区民会議の選定は、
幅広い区民の公募などです。
基本計画への意見集約は、
意見をまとめ、緑化委員会で審議し、計画に反映します。
ひとり親家庭の支援について、ひとり親家庭の情報収集の一元化を、
平成29年度設置予定の選管組織で集約します。
支援施策の情報発信と周知を、
メールマガジン活用などで強化を図ります。
保育行政について、区長の待機児童ゼロへの決意は、
ゼロ作戦の完遂に全力を挙げる決意です。
地域格差の課題解消を、
定員枠拡大は地区の状況を踏まえ進めます。
東京都との連携は、
施設整備などを中心に進めます。
障害児の受け入れ枠の拡大を、
充実を図ります。
保育料改定は、低所得者の値上げをせず、中間所得層も額を抑えるべき。
非課税世帯は値上げを行わず、中間所得世帯は額を抑えています。
保護者に丁寧な説明を、
パブリックコメントなどを実施します。
70周年記念事業について、記念事業の区民共同事業は新発想で、
区民ならではの自由な発想を活かします。
既存事業への補助の拡充を、
例年通り補助を実施します。
訪日外国人なども楽しめる事業を継続的に補助し、賑わいの街を、
継続実施が望ましい事業は検討します。
練馬区の良さをプロジェクションマッピングなどを活用し、ビジュアル的に全国にアピールを、
効果的な方法を検討します。
障害者施策について、相模原の事件を受け、施設の安全管理体制総点検を、
すでに実施しました。今後、警察と連携した訓練などを実施します。
障害者や家族への精神的ケアを、
話し合いの機会を増やすなど対応します。
障害者差別解消法の趣旨や、障害者への理解の周知を、
効果的な周知啓発に取り組みます。
事件を教訓に、さらなる医療や福祉の連携強化を、
区精神保健医療福祉連絡会を開催しています。今後、連携を強化します。
特別支援教室の整備もあり、学校での障害者教育の推進を、
充実に努めます。
練馬区議会公明党、斉藤静雄の質問でした。続いて、職員の一層の育成でより良い区政の実現を。練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問です。区長の基本的考え方について、子育て支援全体像の考え方は、
総合的な子育て支援の充実を図ります。
また、区のイメージを貶める行動に対して感想は、
貶める動きがあるとすれば、誠に遺憾です。
職員育成について所見は、
平成28年度策定する練馬区人事戦略の取り組みを充実させます。
優位な技術職員の確保と育成について見解は、
技術系大学での採用説明会の開催や、職場へのコンサルタント派遣など多様な取り組みを活用します。
友好都市との交流について、上田市合併10周年の記念映画を応援も兼ね区民に PR すべき、また、がん検診の啓発事業などにも取り組みを、
チラシ配布やポスター掲示で広く PR します。検診受診率向上の観点から映画の上映を検討します。
情報化の推進と情報セキュリティの強化について、情報化基本計画素案の実現と充実について区の考えは、
運用経費の削減で効率化などを図ります。
情報セキュリティの強化について区の対応は、
平成27年度システム面、運用面を強化しました。徹底し、セキュリティ確保に努めます。
防災対策と耐震事業について、地域全体の防災力を高めるには、各拠点同士の連携が大切、区の考えは、
地域交流会など支援の充実に努めます。
避難拠点の学校要員との連携の進め方は、
様々な機会を捉え連携に取り組みます。
非常時の自主財源の確保と住宅などの復旧の体制づくりの区の所見は、
速やかな復旧を進めるため、財政調整基金などの財源確保に努めます。
中古住宅の耐震化と活用の考えは、
国などの制度で耐震改修を促進し、活用を促進させます。
区内業者育成と担い手三方について、入札などの今後の取り組みは、
区内事業者の育成、競争性の担保の観点を踏まえ、先行事例を参考に検討します。
求人支援のサイトの開設について、区の所見は、
今後検討します。
地域医療の充実について、東京都地域医療構想は今後、東京都保健医療計画にどう反映されるのか。
病床数増を期待します。
病院整備と医療環境充実の方法は、
現状を調査し、課題などを検討します。医療環境整備基金などを活用し、病床を確保します。
回復期リハビリテーション病院の役割と周知徹底を、
急性期を脱した患者が在宅に戻るまでの医療を提供します。区方などで周知します。
不燃金属類の資源化について、現状と今後の方向性は、
様々な観点で検討します。
大江戸線延伸について、今後の取り組みは、
大江戸線延伸推進基金を積極的に活用し、区の責任を果たします。
隣接区市との連携も街づくりの上で大事、区の考えは、
情報共有などを行い、一層連携に努めます。
練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問でした。代わって、住みたい、住んでよかった、魅力ある街、練馬へ。練馬区議会公明党、柳沢よしみの質問です。防災について、震災時の物資の集積と輸送は、
物流拠点の被災などを想定し、2カ所目の拠点を検討します。物資をスムーズに輸送する仕組みづくりを進めます。
避難拠点などの危険度判定は、
安全確認を行い、避難拠点を開設後、応急危険度判定員の資格を持つ職員が速やかに判定します。区役所も直ちに調査し、災害時医療機関も優先的に判定を実施します。
把握困難な避難者の支援は、
今後検討します。
災害時の広域応援活動に対する受援体制は、
平成28年度ガイドラインの作成に着手しました。
人口増加におけるまちづくりについて、子育て世代などの生産年齢人口世代が転入してくる魅力ある施策を、
総合的な子育て支援策の充実に取り組みます。
地域単位の特性を生かした施策の立案を、
地域の特性を生かしたまちづくりなどに取り組みます。
大幅な人口増を伴う大規模な民間の開発時には、交通環境の改善など、町のポテンシャル向上への取り組みを、
町内の連携体制を一層強化します。事業者との開発協議に取り組みます。
新しい社会貢献制度について、プロボノを発掘し、担い手支援やマッチングなどの体制を整備すべき。なお、プロボノとは、各分野の専門家が職業上を持っている知識、技能や経験を生かして社会貢献するボランティア活動全般のこと。
社会福祉協議会などと連携し、マッチングなどの仕組みを検討します。
社会貢献活動への参加促進のために、ポイント制度の導入を、
引き続き検討します。
がん対策について、がん検診受診率の向上のための取り組みを、
1年を通じた講演会などの普及啓発事業や、検診の無料チケット送付などを実施しています。今後も受診率の向上に努めます。
がん教育の充実を、
全小中学校で、がん予防などの理解を深める授業を実施しています。充実に努めます。
口腔がん検診の実施を、
国などの動向を注視します。
骨髄ドナー助成制度の実施を、
検討します。
子育て施策について、子ども食堂の掌握やルール作りが必要では、
運営団体の自主的な活動を尊重します。
子ども食堂開設時や運用時などに、区は社会福祉協議会と連携して、さらに応援すべき。
支援の充実に努めます。
子ども食堂に対し、町内関係部署は連携を強化すべき。
今まで以上に緊密に連携します。
非婚の親に対する保育所、幼稚園などの保育料へのみなし加付控除の実施を、
保育料の見直しに合わせ検討します。
公園施策について、公園の安全対策を、
安全安心パトロールで巡回などを実施しています。
泥んこになって遊べるような特色ある公園の設置を、
整備に向け用地の確保に努めます。
老朽化した区立公園のトイレの改修、新設を、
清掃を徹底します。老朽化に応じて必要な改修を進めます。
練馬区議会公明党、柳沢よしみの質問でした。今度は、行革を断行し、教育・子育て支援の財源に、 練馬区議会民進党無所属クラブ藤井智則の質問です。区長の基本姿勢について、平成27年度決算について所見は。
改革練馬を具体化し成果を上げました。これからが本番と考えます。
子育てしやすい町から子供を産み育てやすい町へとさらなる前進を、所見は。
未来に向けて成長する町、練馬区を作りたいとの決意です。ビジョンに基づき総合的に政策を展開します。
山積する課題の解決に向け、小池都知事との連携は。
緊密に連携し、引き続き重要課題の解決に取り組みます。
駅や商業施設など、利便性が高い場所への期日前投票所の設置を。
セキュリティや財源などについて検討を深める必要があります。
出張所の後施設活用について。跡地の活路を見出す前に、不要となった施設については、売却や民間業者への有償貸し付けなどを進めよう。
いずれも保育園など他の施設との複合施設であるため、売却などは困難です。地域の意見を伺い、状況に応じた活用を検討します。
いわゆる箱物にかかるコスト情報を区民にとって分かりやすく公表を。
平成28年度策定する公共施設等総合管理計画で、区立施設の現状と将来見通しを示します。
生活保護の不正受給について、収入未申告や預金隠しなどについては、マイナンバー制度の導入で改善の余地があるか。
重複受給の防止に一定の効果を発揮すると考えます。不正受給発見の効果は限定的と考えます。
行政だけで不正受給を見抜くのは限界がある。不正受給通報のための通報制度の設置を。
不正受給通報を福祉事務所で受け付けていることをホームページなどで周知します。
家賃滞納者への対応は、
区が直接家主に支払う方式に改めるよう指導します。
高齢者施策について、地域包括ケアシステム確立を5年後の目標に定めているが、進捗状況は。
ビジョンに掲げた取り組みを着実に進めています。
区内特別養護老人ホームの定員数と入所待機者数は。整備について所見は。
定員は1864床、待機者数は平成28年5月末現在1979人。公有地の活用などで施設整備を促進します。
元気高齢者が活動できる仕組みをどのように作っていくのか。
平成28年度から高齢者と地域団体をつなぐはつらつシニアクラブを実施しています。また介護現場で活動できる仕組み作りを進めます。
病児・病後児保育事業について、地下鉄有楽町線沿線地域への設置を目指すとしているが、整備が遅れている理由は。また今後の整備予定は。
協力医療機関との調整に時間を要しています。平成29年4月開設に向け準備中です。
新宿区や板橋区のように体調不良時対応型お迎えサービスの実施を。
導入については慎重に検討します。
練馬区議会民進党無所属クラブ藤井智則の質問でした。次は、サービス低下やめ、子育て災害対策急げ、日本共産党練馬区議団有馬豊の質問です。核兵器廃絶について、安倍政権は米国の核兵器先制不使用宣言に反対しているが、区の考えは。
国の動向を注視します。
核兵器廃絶のため非核都市宣言の立場で国に意見を。核廃絶の国際署名に賛同を。
非核宣言自治体協議会加盟の自治体の対応を注視します。
区政改革について、区政改革は国の骨太方針の社会保障改悪路線と同じ流れではないか、国の悪性の言いなりか、暮らし守る防波堤の役割か、区の立場示せ。
行政の責任は区民サービスの充実と持続可能性の確保です。国の方針に従っているとの指摘は当たりません。
区政改革は計画ありきでなく、区民の切実な願いに沿う立場で。
段階ごとに区民の意見を聞き、検討を深めてきました。
財政危機を示す資料は、不確定な要素は省き、明確な数字で示せ。
10年先の変化を見越し、支出と収入の差が拡大し、 基金での補填にも限界があることを客観的に示しています。
保育所待機児解消について、区の待機児童ゼロ作戦は2歳までの保育所が大半、毎年園探しを強いるのか。待機児解消策は0から5歳までの認可保育所で、
待機児童の7割以上が1歳児のため、0歳から2歳を重点に施設整備などを実施しています。1年保育の利用者には丁寧に対応していきます。練馬子ども園が加わり、3歳児以上の待機児童はほぼ解消しています。
区内すべての小規模や認可外を調査し、問題あれば対応を。
小規模保育施設などを年に複数回訪問して助言指導を行い、保育の充実を図っています。
小規模施設で早急に給食の実施を、
早期に開始できるよう保育事業者と協議していきます。
出張所の機能転換について、出張所のあり方は職員削減先にありきでなく、高齢化社会にふさわしいものに再検討を。
出張所の廃止は事務取扱件数の低下によります。後施設は地域の意見を踏まえ活用を進めます。
区民サービス交代必至の2017年6月末の児童交付機廃止は延期を。
今後も住民票などのコンビニ交付ができるマイナンバーカードへの切り替えをきめ細かに干渉していきます。
震災対策について、熊本地震では想定超え2倍の避難者、区は人口増だが避難拠点減となる学校適正配置計画の影響は。
適正配置を行った光が丘地域では、区要員の増などで拠点としての機能を維持しています。
避難拠点の役割は
共助・公助の拠点です。
区は在宅避難が基本、耐震診断助成は新耐震基準へ拡大を
現時点では考えていません。
予算が有効に使われていない耐震改修助成は策に倣い助成額を上げるなど拡充を。
現行の助成制度を基本に一層の耐震化の促進に努めます。
日本共産党練馬区議団有馬豊の質問でした。続いて、子どもから高齢者まで住みよい練馬に、練馬区議会自由民主党笠原光三の質問です。区政改革について、独立70周年を契機に広報をさらに戦略化し、区民参加と協働を進めるべき。所見は、
70周年記念事業は将来のさらなるイメージアップの取り組みにつなげます。
災害対策について、ぬくい富士見第一区密集事業の進め方は、
地域の意見を聞き整備計画をまとめ実現に取り組みます。
新たな防火規制地域の指定は
検討します。
区の最大被害想定は
死者212名などです。
区内医療機関の災害時役割分担を
医師などのトリアージに応じて分担します。なお、トリアージとは負傷者を重症度、緊急度などによって分類し、治療や搬送の優先順位を決めることです。
透析医療の確保は
行動指針を策定しました。周知に取り組みます。
順天堂練馬、練馬光が丘病院の改築を機に災害時医療の充実を
病院などと協議し取り組みます。
環境について、空き家対策は
特別措置法に基づく指導を強化します。
ゴミ屋敷の対応は
関連部門が連携し解決に取り組みます。
資源化、ゴミ減量化の施策と取り組みは
ゴミの分別排出ルールの周知徹底などです。
都市農業について、マルシェの周知は
SNS などを活用します。なお、 SNS とはソーシャルネットワーキングサービスの略で、社会的なつながりを作り出すインターネット上のサービスのことです。
国へ都市農地保全の要請を
さらに強く働きかけます。
高齢者対策について、出張所空きスペースの効果的整備を
地域の意見を踏まえ活用を進めます。
街角ケアカフェの事業の拡充と整備を
地域団体と連携協力しブランチを広げます。なお、ブランチとは支店や拠点のことです。
特別養護老人ホームの待機状況は要介護度の低い高齢者にも必要なサービスを
平成28年5月末現在1979人の待機者です。様々なニーズに沿う基盤整備を進めます。
障害者対策について、 居住確保の対応は
グループホーム増設などです。
ユニバーサルスポーツフェスティバルの取り組み内容は
区内スポーツ団体などの協力で協議を実施します。
地域振興について、富士見台地区区民間の大規模改修計画は、また閉館しない工法の取り入れは
利用団体などの要望を聞き、エレベーター設置などを予定しています。安全確保のため休館して行います。
子ども対策について、学童クラブ入会希望者の増加対策とサービス充実の取り組みは
利用の偏在解消などに取り組むとともに、受け入れ定員の拡大を図ります。委託を進め、サービス向上を図ります。
今後の児童館の役割は、また子どもたちの各居場所間の連携は
区政改革計画の中で検討します。
教育について、道徳教科科への所見は
教員の授業力の向上を支援します。
3学期制の成果と今後は
一人一人の成長につながるよう引き続き取り組みます。
子どもの貧困対策と展望は
公平に質の高い教育が受けられる環境を整えます。
練馬区議会自由民主党笠原光三の質問でした。代わって都市農業を生かして新たな街づくりを、練馬区議会公明党小川浩二の質問です。共同について、共同推進会議の設置を
取り組みを進める中で検討します。
地域支援推進員のフォローに練馬エンカレッジ卒業生登用を、推進員の周知を、
卒業生など地域の方々と積極的に連携します。
区内施設の区内団体予約優先枠を
今後方法について検討します。
団体登録制度ポータルサイトで交流促進を、
活動情報の発信などができるよう生涯学習文化芸術サイトを構築します。
都市農業について、新たな基本計画策定は
引き続き国などからの情報収集に努めます。
税制改正の働きかけ強化を
さらに強く国に働きかけます。
都市農業を生かしたまちづくりを、
農地が持つ多様な機能を生かし取り組みます。
農地の防災面の機能周知で農地保全の機運醸成を、
農園で防災訓練を実施しました。
西部地域に農の風景育成地区制度適用を
今後検討します。
世界都市農業サミットで国際交流を、
交流の場などを検討します。
選挙について、主権者教育の取り組みは
投票の重要性を様々な機会で啓発します。
小学生選挙体験教室などのさらなる推進を、
学習プログラムとして充実拡大を図ります。
駅や大学に期日前投票所の設置を、
セキュリティなどの観点から検討を深めます。
移動期日前投票所の導入を
引き続き検討します。
共通投票所の設置を
情報収集に努めます。
練馬区若者会議の創設を
今後研究します。
児童虐待防止について、区児童相談所の設置予定は
東京都に実務的かつ具体的な協議を要請します。
虐待児童の自立支援機関設置を、
子ども家庭支援センターが各機関と連携し支援します。
妊娠期全数面談の充実とエジンバラ産後うつ問診票のさらなる活用を、なおエジンバラ産後うつ問診票とはイギリスで開発され、多くの国で使用されている質問形式でうつ状態を判断するチェックリストのこと。
訪問できない場合は乳幼児健診で母親の健康状態を確認します。関係機関に積極的につなげます。
保育園などに主任児童委員の周知と巡回増を、
リーフレットを配布しています。連絡会で児童情報を共有します。
母子保健管理システムの共有を、
関係機関には会議で情報提供を図っていきます。
区民以外の育児相談窓口設置を、
保健相談所など窓口の周知拡充を図ります。
子ども家庭支援センターの職員増員や弁護士などの配置を、
職員体制の強化などで対応します。
中学校の部活動について、週1日の休養日徹底を、
適切な休養日設定を学校に働きかけます。
新規教員の専門外部活動顧問へ支援を、
学校と連携し研修を充実します。
教員の見守りなしに部活動が行えるような外部指導員などの活用を、
国の方針などを注視し対応します。
合同部活動の開催を
今後学校と連携します。
区民アスリートへの支援体制整備を、
目的や効果を精査し検討します。
練馬区議会公明党小川浩二の質問でした。今度は人、町、福祉はコミュニティから、練馬区議会民進党無所属クラブ白石恵子の質問です。児童相談所の設置について、児童福祉法改正により特別区ごとに設置となったが、区の認識は、
公益行政と基礎的自治体業務との共同のあり方や職員の人材育成などを含め周到な検討が必要です。
東京都が行っていた専門職の確保や広域的な対応業務などにより今まで以上の業務強化となる。設置には慎重な対応を求めるが、所見は、
速やかに実務的かつ具体的な協議が行われるよう東京都に要請し、児童相談体制の充実に取り組みます。
コミュニティデザインについて、地域の課題が多様化している。行政と町会、自治会と住民の地域力の醸成が必要。区の考えは、
社会福祉協議会などと連携して意欲ある区民の活動を支援し、団体同士のつながりづくりに取り組みます。さらに各分野の団体と町会、自治会とのつながりの構築に努めます。
地域包括ケアシステムの構築について、高齢者相談センター機能をより高めていくための体制は、
本所に医療・介護連携推進員を配置し、支所にケアマネージャーを増員しました。役割分担見直し相談を充実します。
現役高齢者や介護サービス事業者などは社会資源となる。共同や仕組みづくりは、
平成28年度はつらつシニアクラブや街角ケアカフェを実施しています。さらに仕組みづくりを進めます。
精神疾患者の地域ケアについて、区内の精神疾患者の状況と傾向は、
精神通院医療費制度の利用者は平成27年度11,244人であり、5年で 25% 増加しています。
地域との関係づくりや支援体制が必要。区の所見は、
関連部局が連携し、障害者地域自立支援協議会での意見を聞いて支援体制の充実を検討します。
子どもの自転車安全対策について、都内で乳児をおんぶした自転車による死亡事故も発生。保護者への啓発を、
乳幼児検診時にリーフレット配布などで啓発します。
子ども用ヘルメットの着用は重要。保護者への啓発推進を、区の所見は、
保護者の意識向上が図れるよう関係所管と取り組みを検討します。
災害対策と施設の防犯対策について、大災害時協定自治体からの応援職員受け入れ体制は、
平成28年度ガイドラインの作成に着手しました。
防災訓練の区民周知を、
区ホームページなどで予定を案内し、写真付きで訓練の様子を紹介しています。
福祉施設の防犯対策は、
区内3警察と連携し、民間施設も含めて取り組みます。
スポーツを通じた共生社会について、今週、この秋のユニバーサルスポーツフェスティバルの継続を、
今回の成果を踏まえ順次内容を充実させます。
練馬区議会民進党無所属クラブ白石恵子の質問でした。次は放射35号線は見直し、貴重な緑を守れ、日本共産党練馬区議団坂尻正幸の質問です。暮らしと経済について、安倍政権の経済政策は社会保障削減と巨額の負担で景気を悪くする、反対せよ。
国は経済対策として補正予算を閣議決定し、施策を積極的に展開しているものと考えます。
公契約条例などで区民の所得を底上げし、消費を増やす対策に積極的に取り組め、
中小企業者支援など柱に補正予算の準備を進めています。条例制定の考えはありません。
介護保険解約について、総合事業は要介護認定を受ける権利を保障するなど、必要な介護が受けられる事態招くな。
総合事業は 介護保険制度内で実施しています。サービスはケアマネジメントのもとに提供しています。
福祉用具貸与や生活援助の保険給付外しは重度化と医療費増を招く。区の認識は、制度改悪による実態を調査し、国に反対意見を、また区として対策を打て。
国の制度見直しの内容は明らかではありません。高齢者基礎調査を実施して課題を検証し、地域包括ケアシステム確立などを進めます。
就学援助について、入学準備金の前倒し支給の課題は、
中学入学準備金の小6での支給の考えはありません。
国の通達に基づき、早急に前倒し支給の実施を。
修学旅行費などは、費用負担が生じる前に給付しています。
実態に合わせ、入学準備金の増額と援助品目の拡充を。
増額や品目追加の考えはありません。
若者支援について、練馬若者サポートステーションへ支援の充実を。
人事体制含め事業を充実してきました。今後も事業の安定的な継続を図ります。
ポケット労働法を配布し、周知せよ。
現時点では配布の考えはありません。
若者への家賃補助など住宅支援を。
就業による経済的自立が重要です。家賃補助などの考えはありません。
区独自の給付制奨学金を。
当面、国の議論を注視します。
主権者教育について、現実の政治問題や、地域課題を学ぶ必要性は、
実際の政治の働きなどを取り上げ、授業で適切に指導しています。
教育に権力が介入してはならない。問題があれば、現場の努力で解決するべき。区の見解は、
政治的中立の遵守は当然です。引き続き教育委員会として、厳正適切に対処していきます。
放射35号線について、緑豊かなお寺や商店街など、貴重な資源を失う。十分な検証をしたのか。
住民の理解を得、都市計画道路の整備を着実に進めます。詳細な状況は事業を進める際に調査します。
骨格幹線道路の機能を果たす構造と言えるか。
都県境をまたぐ広域的な骨格幹線道路です。
延焼遮断帯など必要性は説得力に乏しい。計画変更を東京都に申し入れよ。
火災時の延焼遮断など重要路線です。整備は行政の責務です。
二車線道路でも環境アセスメントなどの調査実施を。
環境評価を行う考えはありません。
日本共産党練馬区議団、坂尻正幸の質問でした。
一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して、引き続きお聞きください。